伊代さん、
はい、
何の話しようかな。ロボットエンジニアの話していい？ロボットエンジニアの話
まあ他に候補がないならじゃあそれであ
と今年初めて日本人が受賞した賞の話とどっちがいい？
ああロボットエンジニアで。
あ本当にそっちも良かったのにな。
なんで惜しいんだよ。次にでも喋れよじゃあ。
こうツイッターの広告で、なんか転職相談みたいなのがあって、ロボットエンジニアになりませんか的なやつがある。
ああなるほどなるほど。
僕の感覚ではですね。
はいはい。
ロボットエンジニアっていうのは、ロボット警官とかロボットシェフとか言うじゃない？
ああはいはいはいはいはい。
でロボットエンジニアっていうのはこう、
エンジニア、要はエンジニアのロボットってこと？そうね、ロボコップはね、ロボットのコップだからね。
車を作りますガーガガーみたいなのが俺の中のロボットエンジニアの。
確かにその人そのロボットをツイッター見て応募したら面白いね。
だからあなたもロボットエンジニアになれるっていうふうに言われてるから俺たちが就職するとロボットにされちゃうっていうこと
だよね。完全にロボコップの世界だ。
まず脳を移植しましてですねっていう。
ロボットエンジニアってなんやねんっていうことね、言ってみれば言葉としてね。
いやいやいや、だからロボット研究者とかあるから、
はいはいはいはい、
言葉としても間違ってないんだけど、
いいだけど、
なんだろうな、だからさ、これよくある犬のおまわりさん問題っていうやつで、
はいはいはい、
何ですか、まあ、要するに日本語ののが問題がというかちょっとバグが出やすいって言って、犬のおまわりさんは犬でしょ。
犬だよね、
犬の飼い主は人間でしょ。
犬の飼い主は人間だね、
じゃあ犬のお医者さんはどっちってやつですね。
あー犬だね。
いや動物
病院。いや違う、今のなんていうの、話の流れ論理でいくと、犬のお医者さんは犬だね。
犬だよね。
犬だけど日常会話で出てくると獣医さんのこと、人間だね。
犬のブリーダーは犬でしょ。
あ、その
犬じゃないな、ね、いや犬のブリーダー違う、人間だよ。ごめん間違ったよ。犬のブリーダー人間。
犬のブリーダー人間だね、普通はね。
だ犬の看護婦さんはとかなるね。
犬だね。いや今の流れでいくと犬だね。今の流れでいくと、なるほどね、ロボットのエンジニアはロボットみたいなことか。ああそうかそうか。
だから核女子のっていうものが所を意味するパターンと目的対象を意味するパターンと両方あるから、
なるほど、
結局文脈で判断されるから、あえて文脈では判断しにくいようなこういうものを作ってやると、どっちにも読めちゃうっていう状況があるっていう。
そうだね、確かにそうだ、なるほど、ちゃんと一応なんていうかこう理屈が割と明確にあるんだね。要はのの捉え方が日本人としては曖昧であると、日本語は、
さらにそう、さらにのも使わないロボットなんとかとか、AI なんとかっていう就職に使えるなんかものがいっぱい今出て、
なるほど、ね、
それで気軽に造語しちゃうから、
なるほど、
語順も関係なしに、
ね、
だから警官ロボットの方がいいのにね。あ、そうそう、それでさ、ちょっと、はい、18禁の話になるんだけど、
もう何のことだか分かんないんだけど、ちょっと18禁の話になるの、今ロボットエンジニアの話だったよね。
あ、そうそう、同じで、
はい、同じなんだ、同じなんだ。
これもう昔からこの僕がこののの問題についての
問題、はい、
初めてに近く気づかされてまた悩んだものは、若い頃に、とある文章を読んでいたのね。
はいはいはいはい。
まあ、とある文章に、まあ、どういう文章だったのか、まあ、ちょっとあまり今ここでは言えないんだけど。
え、なんなの、いかがわしいの。
そうそう、はい、出てきたのは人妻のセフレっていう言葉なんですよ。
あ、本当にいかがわしかった。あとね、俺18禁って、金のことかと思ってたら、
違う違う違う、
そっちじゃないのね。18
歳以上断りの話で。
はいはい、うん、はいはい、
あのさ、人妻のセフレ、セフレに会いませんかみたいな感じの。
ああ、人妻のセフレね。
で、要は人妻のセフレは俺の中では男なんだよ。
そうだね、人妻のセフレは男
になる、ね、人妻のセフレになんか特に会いたくはねえんだよ
そっちで俺人妻の方に会いたいんだよと。
まあね、テクニックを聞くとかなのかなとか思って見てて、よく見てみると
なるほど、それが
人妻であるというところのセフレ。
なるほどなるほどなるほど、要は人妻イコールイコールセフレってことね。そうそう、なるほどなるほど、それ分かる、分かりやすい。今のね、ロボットエンジニアよりも全然分かりやすいね。
うん、そうだから僕はこれを最初に出会った時に日本語の脳の問題点については、
の問題は人妻のセフレで、
そうそうそう、
勃発したと、
うん、そうだからもうこういうのが気になっちゃって、なんていうのかな、その読書、読書という、
読書
的な行為が中断される、
エロ本だろうがこの野郎
なっていうことから、
なるほどね、エロ本の中身が入ってこないほど気になってしまったと、
うん、っていうのをですね、ツイッターのロボットエンジニアっていう言葉を見たときに、
人妻のセフレが走馬灯のように思い浮かんだと。
そうそうそう、どうよこの言語学的な
間違いな人。いやいや、面白い面白い面白い、あっていうかね、あとね、あらら君はいろいろ読み進めることが面倒くさそうだなって思った、うん、だいたいロボットエンジニアでそんなに引っかかってたらもういろんなことが読めなくなっちゃうよね
大変だよ、
いろいろ引っかかってね、そのために人妻のセフレかって思うんだろ、だって
思う思う思う、うん、そう
何も進まないじゃないか話が、
何も進まないんですよ、まあでも今日話せてよかったです、
よかったね、これですっきりしたね、
うん、読者は減ったかもしれない、リスナーは減ったかもしれないけど、よか
った、始めましょうか、
はい、
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い、ニオサドルプレゼンツ何もしないコーナ ー、
ーどうすげえ打ち合わせと違う感じで始まったな、おい、
ニオサトルさんからあの画期的な企画のご相談があの我々の打ち合わせ欄に入っておりまして、私先ほど読んだんですけれど、
超超前向きな企画じゃねえかよ、
ね、たまにはテーマを決めない雑談をしてみようっていう、ね、この十何年間そういえばなかった
でしょ、
画期的ですよね、
画期的でしょ、
コロンブスの卵的な
じゃあ、 あのね、まあ要するに俺は雑談がしたいというか、いくつかこう、皆様に聞いて、皆様って今ここ今メンバーが、スタッフがいく何人かいるんだけど、まあ、このメンバーで話したいようなことがあって、まあ、別にそれは配信中に話すようなことでもないのだが、あえての
そうね、まあ、だから正直言うと我々この毎週今集まってるんですけど、はい、あのインターネット上で、はい、あのこの収録の前と後に相当喋ってるんですよ
まあ大体1時間ずつぐらい喋ってるから、
そうそうそう、
まあ、そこで喋れよっていうようなことを、配信しようっていうこと
あともっと言うとさ、枕とその本編が始まる間に、はい、まあ、ちょっと音楽が入るじゃないですか、はい、うんうん、あの音楽入れるからって言って一旦止めるんですけど、
そうね、
そ
うね、う
ん、その間もすげえ喋りますよね
、うん、結果として割と3時間ぐらい喋ってんだよね僕たちね、
多い多い、
うん、その3時間ぐらい喋ってる中の配信部分を、いつもの配信部分を抜いたバージョンを今回配信しようみたいな話だよな、言ってみれば
なるほどね、まあいいじゃないですか、いやいや、よろしいですよ、画期的ですよね、
はいはい、ねえ、ちょっとだけもう本当にしょうもない話からしてみてもいい？
いいよ、聞きたい、何？
あの、
聞きたいかどうかわかんないけど
今内容も言ってないのに聞きたいって言われて、うん、もういかにも適当に言われてるなっていう感じだったよ、うん、あのさ、はい、俺今51なの、もうすぐ52なのね、うん、俺らぐらいの年ってさ、あの言ってみるとウォッシュレットネイティブじゃない 年だと思うんですよ。
はいはいはい、はい、
僕が聞きたいのは、うん、ググれば分かることだと思うし、取説とか読むと分かることだと思うんですが、あえて何も調べずに聞きますが、ウォッシュレットとはいつ使うものなんですか。そのどう言えばいいんですか。その排便するじゃないですか。排便しますよね。
はいはい、はいはいはい、
で排便してすぐに使うものなんですか、それとも排便して紙で拭いてそこそこ取ったよぐらいで使うものなんで、仕上げに使うもの、何に使うんですか。あれはどのタイミングで僕はお尻の穴に水をかければいいんですか。
だから
というのが今までわからない、
だから食洗機システムですよね。要するに尿さんが今気になってるのは食洗機は、うん、仁王さんが主戦機でこう物を洗われるときに、
はいはい、
大きな汚れはまあ一回拭いて、
はいはい、そうそう、弱洗いですよね、いわゆる弱洗い、
弱洗いっていうんだ。あ、
そう、
仁王さん主戦機でお詳しいからね。
その時にウォッシュロットを使ってこう大型の汚れを、取り去るのか、もしくは紙をで拭いた後、大体の汚れを取り去ってから、はい、ウォッシュレットで、さらに私のお尻の穴をきれいにしたいと思って使うのか、はいはいはい、もう何なのか、うん、何なのかがずっとわからない。
まあ人それぞれ、
人それぞれ。これさ、正しい使い方はあるんだよね、きっとね。どのタイミングで使ってください的な、このとうとうとかからのこのお願いみたいな。
いやでも多分だけど、おそらくだけど、まあ、かなり汚れた状態でまず水で噴射して起こしましょう、落としましょうってことなんだと思うんだよね。
やっぱそうよね、
水圧でね、おそらくはね。
そういうことでしょ、
うん、だからなんだろうね、要するに汚れた状態で拭いちゃうと、うん、人によってはですよ、うん、なんていうのかな、こう踏ん切りの悪いタイプの人がいるじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい、
そのその通り、言葉通りの人が、だからそういう人がうっかり拭いちゃったり、まあでも体調もありますよね、体調とか前日食べたものとかにもよるけど、なんだろうな、だから拭くことによってさらに汚れを
ビヨーンってなっちゃうってことでしょ、
してしまう人がいるわけ。
そうそう、あるあるある、
うん、だからそれ
粘度の高いやつね、
うん、だから要するにその弱らいが
弱らい
さらなる惨事を招くことはあるわけです
よ。あ、まあそうよそうよ、うん、そういうことよ。
で食洗機とウォシュレットを見比べてみてください。
あ、何それ、開放型と密閉型みたいなこと。
だから食洗機はやっぱり水がいっぱい出るでしょ。
はいはいはいはい、
いっぱいあるじゃないですか、うん、でもウォシュレットの噴出口は一つだけでしょ。
ああそうだね、
だから弱洗いをしてしまうと、
うんうん、
あの拭く箇所がこう広げてしまうことになるから。
あ、むしろ、じゃあ逆にその紙拭いてから仕上げというかなんというかで使ってもう一回紙で拭くみたいなこと。
いやだから一回紙で拭くと、だから紙で伸ばしちゃうことがあるでしょ。だから弱洗いによってこう汚れの面積が広がっちゃう
わけ。ああなるほどなるほど、そういうことか。
でも食洗機はそれをカバーできるだけの水の量なり、うん、
なるほどね、水量がある、
そうけど一個だから、だからウォシュレットがあの4箇所ぐらいとかから出るワイドだったら多分弱洗いも効果がある。
動くよね、うちのウォシュレット動くぜ、ウィービービービービービービービービービ
ービービービービービービービービービービービービービービ
ービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービ
ービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービ
ービービービービービービービー大きなところからやっていこうと、
そして拭いた方がいいんじゃないかな。
わかりました、ありがとうございます。
僕は思うんですけど、
なるほど。
でもさ、なんだろうな、それはこう柔らかめの人だから、
あ、要はそのなんていうの、タイプによって、タイプって血液型みたいに言っちゃった、
タイプ
タイプによって違う、うん、なるほどね、
うん、あとさ、あ、なんだろうな、あの僕はこう飲みすぎちゃったりして比較的よくあるんですけど、こう
下すのお腹を、
う、まあまあそうそう、だからなんていうのかな、尻が頑張りきれない時がある。
え、どう、
なんだろうな、
ウォシュレットと関係ある話、それ大丈夫？
まああるある、だから、うん、なんていうの、お尻の噛み合わせが悪いのかな、こううまく
噛み合わせ。何歯みたいに言ったんだ今。
ほら噛み合わせが悪い人ってこうラーメンがうまく切れなかったりする。
あ
でズルズルってこう残っちゃったりするでしょ。
ああなるほどなるほど。
なんかそのなんだろうなその、うん、こうちょっとね
しっくりこないというと、ね、
そうそうなんか体調によってはこうラングイジリみたいになる時があるわけですよ。うまくこうカットできないみたいな。
はいはいはいはいはい、なるほど。
そういう時は水で流す前に
頼る一旦
ね。
あ、そういう時は髪を
除去は行うよ。
なるほどなるほどなるほどね。
うん。
なるほど。だいぶ分かった。
除去作業を行った上でさらにこう。
なるほど。水、うん、
その後に水圧で処理し、
最後に。それは要は時と場合によるってことだね。
割と。そうそう。だから人によるんだと思う。
人とか、うん、その出てくるものの、うん、柔らかさだったりとか状態だったりによると。うん、そうそう、みんな割とじゃあ言ってみれば創意工夫をしながら使ってるってことだね。絶対この使い方っていうわけではないみたいな、ね、
そうそうそう。だから最初にあれで口をゆすぎますとかいう人もいると思うよ、しきたりとして。
絶対ねえと思うよ、絶対ねえよ、絶対ねえ、ね、いくら雑談って言ってもさ、この話から入るのは失敗だったかもしれないなって今思ってるんだけど。
あ、そっか。でもね、うちそうだそうだ、あのちょっとトイレの話になるけど言いたいことがあって。
言いたいことあるんだよね。あるんだよ、トイレについてはみんな。
うちウォシュレットなんだけど、うんうん、ウォシュレットがある時すごい水漏れをしたの。
何
の
話、はいはいはい、うん、はいはいはい。
でなんかそれを結局だましだまし水漏れをするからといってこう何
下にペットシーツ
箱みたいなの、いやもう箱みたいなの置かないとダメ。
要は雨漏りしてる時にたらいを置くみたいな感じでね、
タッパを置
いて、はいはい、わかるわかる。
でもそれでも漏れたりとかして、はいはい、すごいめんどくさいなってなってたの、うん、でまあいろいろあって、まあだから今妻と僕とが住んでるんだけど、その家に、
はいはいはい、
それまでは母と住んでたりとか
だ
けど、そんでそれをいつもやるのがめんどくさいから直そうとかして、でも直せなくて、はいはい、結局全部買い替えになっちゃうよ、10万ぐらいかかるよとかなって、うん困ったねっていう話をしてた時に、不意に妻がいや私は使わないからねって、習慣として使わ
ないからねと、
うん、だから日本さんと同じ世代がね、そうそうそう、
ああそうかそうか、
世代だから、
はいはいはい、わかるわかる、俺も使わないもん家では、
そうそう、で、あ、おい俺も使ってないよってなって、
あれ誰も使ってないならいらなくねみたいになる、
誰も使ってないぞってなって、誰も使ってないのに水だけは垂れてきて、その水を処理することだけを2人で永遠にやり続けてたぞっていうことがある時判明して、
いいなんかいい昔話みたいでいい、偶話的で、
ある時判明して、もうつって元の線を全部絞り、
わかるわかる、わかるわかる、
でお客さんが来た時だけちょっと緩めようかなけど、お客さんが来た時もちょっと忘れちゃったりしてて
実は俺んちもこの間ちょうどあららくんちと同じように水漏れして、うん、なんか、まあ、2人とも使わないんだけどなって言って、結局あのね、うち水漏れすると大体暮らしテプコっていう、うちあのテプコなんですよ、はいはい、東京電力、
はいはい、
東京電力って契約によってなんかタダで来てくれるサービスがあるのよ、うん、あの暮らしのなんかこう水漏れだったりとか、はいはい、あとなんかこうガスが壊れたみたいなのとかって、うん、あの頼むとタダで来てくれて、なんか1時間半ぐらいまでタダです、部品2万円ぐらいまでタダですみたいなサービスがあって、それを呼ぶんだけど、それを呼んでもうウォッシュレットは使わないので取ってくださいって言ってあの要はウォッシュレット側に水行かなくていいです、誰も使ってないんで、で全く同じよテプコにやってもらった。
みんなこれからテプコでやんなくても、
これから暮らしテプコ使うといい、
止まるぞ
っていう、今やっと解決した、みんなそれぞれだっていうことに気づいた、うん、でもこう、なんかトイレの話は分かんないんだよね意外とね、
まあでもなんかね、でもちょっと欲しい時はあるんだよね
わかる、ちょっと欲しい時あるよね、
欲しい日はあるん
だ、わかるわかるわかる、うん、わかる。あ、そうだ、出ないんだった今水ってなるもん、
うん、まあうちは止めてからずっと立っちゃってるから、まあなんかなんとなく慣れちゃってるっていうか、まあ、
う
ん、そんなもんだと思って生きてるけど、うん、まあね、なんかちょっと今後の課題だよね。
よかった、ちょっとすっきりした。
まあさ、てかさ、家はさ、やっぱりさ、予算地築何年ぐらいだったの？
今18年9年ぐらいじゃないかな多分、
うん、そう、
そうね、 20年近い、もうだいぶボロ、いろいろ方が来てるんだ、
三つ回り、いろんなところがね。
だってクラシテップコ何回も読んでるもん俺。
もうそろそろテプコの限界は来るよね。
もういい加減にしてくれよっていうね、うん、だって来るたんびに、ああこれはあれですね、うちが直接受け負ったら買い替えを進めますねっていう人ばっかりだもん。
いやーなんかさ、うちもまあなんだろうな、頑張ってこう磨いて磨いてだましだましやってるけど、まあいろんなとこはボロくなって、
ダメなんだよね。要するにもう寿命なんだよやつらは。殺してやれよ人思いにみたいなやつなんだよ全部。、うん、と思う、う
ん、あでもなんかこう、うん、あれだよね、ちょっと網戸の張り替えとか、なんかドアの立て付けが悪くなった時にドアの後ろ下のレールを取り替えるのとか、まあなんか普通にやるようになったね。
網戸の張り替えはね、俺もね自分でやるね。なんか割となんかぐるぐるぐるぐるぐるってやるの買って、
そう
ローラーみたいなの買って、
あれ割と楽しい、
楽しいんだよ。しかも意外と自分でやっても頑丈でだからさ、なんかすごい、
あそうそうそう、
ね、うちは猫がこう割とやるからさ、
あそうか、そうだよね、
ちょっとね達成感あんだよね。お猫に俺負けてねえみたいな。俺がやったやつまだまだ頑張れてるみたいな。
あそっか、猫いるのに網戸はありなの？
あのね、うちの網戸は一回破れたことがあって猫が寄りかかって、うん、で外逃げそうになったから、片っぽはステンレスの網戸をつけていて、うん、もう片っぽの出そうなところには猫の爪が引っかかりにくいみたいな材質のちょっと普通の網戸とは違うやつをつけて、
ステンレスの網戸っていうのがあるの？
あるのよ、調べて後で。
やだよ、どういうの？
いや普通にステンレスよ、 網がステンレスになってる、
普通に網戸、金属で。それは僕もニオさんちはあの焼肉の屋の網を張ってるイメージになってるよ。
普通の網戸の目、あの目だよ、あの目の大きさがの針金、何鉄線、何ステンレス線でできてる網です
よ。それはこう動くの、動かないの、固定式、固定されてる感じの、
動くどういうこと？普通の網戸と同じよ、そこ、その
動く、網戸はだからでも引っかいたら動いちゃうじゃん。
ああビヨーンってなるってこと、
ビヨーンって、それがならなくてちゃんと囚人が出られないようにする感じになってるのかなと思って、
例えが難しいよ、うん、かっちりしてる、割とかっちりしてる、
割とかっちりしてる、だから猫引っかけにくいの、
猫引っかけにくいし破れない、
あ
つまりは破れないってことですよ、
破れるっていう可能性があるのね猫だと。
そうそう、爪でビャーって
穴が大きくなるとかじゃなくて、そもそも全部破れちゃうことがある、
破れる、そうそう、で脱走しちゃったりするから、まあまあ破れないものにしましょうっつって、今網戸は、
なんか網戸って穴が開くっていうイメージあるけど、破れるって発想ないけど、
そう、
爪だと、その尖った爪だと
裂けちゃうからビーって、
カッターのようにガーッとやっ
ちゃう、そうそうそうそうそうそうそう、もう猫飼ってるとなんかちょっとなんか常識がずれる。そうだよね、家の中に獣がいるからそういうことだよね。
そうね、そうだね、まあ野生じゃないにしてもちょっと野生感がある何かがいるってことだもんね。
本当に話がわからないやつらだから。
ああそうだね、そうだよね。
しょうがない、しょうがない、よかった。
俺もカピバラ飼いたいんだよね。
カピバラって飼えるの、そもそも？
あ割と飼ってる人はいるの。
なんかキリンは飼ってもいいみたいな話は聞いたことあるんだけどさ。
ああの飼える、飼える、飼ってる人
も
る。
カピバラも別に飼っても誰も文句は言われる。
カピバラは飼える。うん、あのなんだっけ、カピバラによく似た方はダメだよ。
ヌートリア、ヌートリア、
ヌートリアはあの何、外
外獣なんだっけ、
外来種、外来種だから。
なるほど。カピバラはペットショップとかに売ってるのかしら。
なんかね、60万ぐらいで買える。
なるほど、買えるは買えるんだ。
うん、でアメリカとかだと割とカジュアルに飼ってる人がいる。
あやっぱ庭とか住環境が違うからだね。池が普通にあったりとか。そうそうそう、
だからあと
水がいるんだよね。
そう、水がいるの。あの、なんだろうな、プールでうんこをするから。
なるほどなるほど、なるほど。
プール必修なのね。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、でそれをさ、まあお風呂にして、我々のお風呂と兼用にするわけにもいかないじゃない。
まあね、うんこと一緒に
お風呂に入る。そうそう、なぜなら彼らは便をするために入るから、
さすがにちょっと厳しいよね。 もう綺麗にするつもりで入ったらうんこまみれで出てくる。なんで今日うんこの話ばっかしてんの。
知らないけど、いやいやいやいやいや、うん、いやだからさ、なんかさ、そのカピバラを飼うにはじゃあ池が必要かなと。でもずっと外にしとくのもかわい
そう
だし、
あそう、ね、
でそれでさ、まあそういう夢を見ながら生きるのが楽しいんだけど、
まあまあわかるよ。
まあ実際に買うかどうかとか、
買うかどうか別にしてね、買うとしたらどうしようかなって考えることが面白い。
そうそう、でもさ、それで思ったのはさ、うん、あのカピバラを飼うとするじゃん、
うんうん、
でまあ食べ物がさ、あのまあ草とかだから、うんうん、って言って夏に公園に行って草を食わせるのはアウトなのかな。
あそれは何、法律的にみたいなこと、
なんか社会通
念上、あ、うん、難しいところだね。だってなんかよく
犬とか猫とか食うじゃん、
うん、
まあ、ただ量が
明らかに犬とか猫とか食うの。
いや犬とか猫とかは草食うじゃん。
あ草の話ね。わざわざ混ぜ返すやつ。草食うけど、食うけどそのなんていうの、主食じゃないからさ、
うん、
猫とかはね、まあ、あのちょっと食べるぐらいだから、まあ、でもヤギとかを飼ってる人がさ、例えば町の公園行ってさ、芝生を全部食っちゃいましたとかだと、まあ怒られるよな。
だよね、うん、そう思うんだよね、まあ、だからでも雑草として飼ってはいるみたいなところにこうちょっとずつ食べさせてったりしてもやっぱり怒られるかな。
いやでもさ、逆に雑草をあの抜くためにヤギを借りてくるみたいな場所もあったりするから、うんうん、
でもさ、それは区のための親切として私はヤギに食わせて、ね、カピバラに食わせていますって言い張るっていうめんどくさい人になっちゃうじゃん。
そうそう、ね、うん、確かにめんどくさい人、
区としては頼んでませんっていう
人、ね、めんどくさい人になっちゃうね。
すごい簡単な答えがあるから
さ、もともとめんどくさい人なんだけどさらにめんどくさい人になっちゃうね、
う
ん、
そう
そうだな。でもやっぱりそれはなんかあれだね、通報されたりはしそうだね、今の世の中。
そうだよね、
なんかあの人毎日公園に来て草を知らない動物に食べさせられてますみたいな。
見たこともない、
そう、見たこともない変なやつにっつって、
うん、
それは怒られそうだな。なんかないの、なんかペレな、なんていうの、ペレットっていうか、
あるけど、あるけどやっぱめちゃめちゃ食うから。
あそっか、
なんだろうな、そうやっぱりね、犬とか猫ってね、なんで飼えるかっていうとね、あんまり食わねえから、
要は食費がかからんってことね、
うん、
っ言ってみれば、うん、そうだ
よな。アザラシ飼えたらどうかなとか思うけど、やっぱ食う量が半端ないから。
、うんね、まあね、うん、そりゃそうだよね、うん、
家が釣り吉三平とかじゃないともう無理。
家が釣り吉、急に矢口孝雄さん追悼し始めたよ。
追悼はしてないですけど、亡くなっちゃったんだよね、
うん、亡くなって、俺好きだったんだよ釣り吉三平本当に。
あ、
なんていうかさ、絵柄がさ、もうさ、当時の日本の漫画家さんとは全然違う構図とか絵柄とかでさ、なんかかっこよかったんだよね釣り吉三平って、すごく。
まあ確かにね、なんかこう、うん、ジャンプ力みたいなのがあったよね。
躍動感がすごく、あるのよ。構図なのかね。あとなんかやっぱ絵柄とかもちょっと他の漫画とかとはやっぱ一線を画してた感じがすごいある。そうそう、大好きだった、
ちょっとカムイの剣とかの傾向が残
ってる、ね、あ、白戸三平
的な、白戸三平的なのとか。
そうね、ちょっと、うん、なんかやっぱちょっと違うんだよ、普通の漫画家とはね、
うん、
かっこよかったの。
確かに俺本当にさ、釣りに興味がなかったからさ、釣り吉三平も必然的に興味がなかった
けど、なるほど、なるほど、うん、でも釣り吉三平で釣りに興味を持ってっていう人いっぱいいるよ、
うんうん、釣り吉三平ってさ、なんかさ、俺ワンピースのルフィを見ると、うん、釣り吉三平をなんとなく漠然と思ってんだよね。
あ、麦わら帽子をかぶってるからじゃないそれ。
いやいや、それもあるんだけど、それもあるんだけど、もちろんそれもあるんだけど、うんうんうん、別にそこまで詳しくないわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
なんだろうな、釣り吉三平って画角とかその躍動感的なことで結構腕が伸びてる印象ある
ね。ああ、なるほど、ね、そうね、そうね、確かに確かに、構図とか
足とか手とかがすげえギュイーンって伸びて遠くまでこう何竿を
持って
るイメージあるのよ。
あ、それはあるあるある、確かに。あ、そういうことか、
使ってみたいな。そうするとやっぱゴムゴムの感はすごいあって、なんか興奮してるような気もする。
なるほどね、それはあるかもしんない、確かに。
わかるでしょ、
うん、わかるわかる。そう、さっき言ってた躍動感って確かにゴムゴムのに通じるものは確かにあるよ、うん、なるほどね、面白い面白い。
ためがそんなになかったような気がするけど、ためのコマ少なかったような気もスリッチ単品はするんだけど、あったかもしれないけど、うん、そこまで詳しくないけど、ギュイーンって最後に伸ばしたところの画角みたいなものはなんかすごい覚えてんだよね。
面白い。そうか、釣り吉三平読み返そう今度。
あ、まあなんかネットとかで読めんのかな。もう
どうだろうね、漫画喫茶行くとすごい読めそうだけど、う
だ、うん、めっちゃコミック的なもん、めっちゃコミック、
あるかな、あるかもね。めちゃまた始まった、まためっちゃコミック議論が始まったよ。
まあそれは違うにしても、なんかこう、ね、ネットで読めるやつあるじゃないです
か、あるかもね。ちょっと一回読み返したい。
漫画村じゃないやつよ、漫画村じゃない
やつね。漫画村じゃないやつ。そういえばさ、この間夏モンをやったじゃないですか。すごい話急に変わるけど、
はいはいはい、
あの後にさ、俺すごくいい夏モン思いついてさ、次に撮っとこうって思ったんだけどさ、
出しちゃえ出しちゃえ、
もう言いたいんだけど今、
出しちゃえ出しちゃえ。ピンとくるか来ねえかは知らねえけど、
そう、もう別にもういいんだ、もうだっていつ知るか分かんないからさ、こういうのはさ、貯めておいてもさ、披露する場がないかもしれないじゃん。
そんなこと言ったら俺の他の
俺のこの食べてるやつらはどうなるんだよってこと。
そうだよ、俺の、
いや、この間ふと思いついてこれはって思ったんだけど、それがどれぐらい当たるかどうか実は未知数なものなのよ。あの、完全にこれは取っときたいみたいな感じでもないわけ、はいはいはいはい、言ってもいいかなぐらいの感じなの。
いいよ
それをさ、今言ってもいい？
いいよ。
あのね、言うっていうかね、字面で送るから、はい、字面で見てって
あんたよくラジオでそんなこと言うよ。
いや、まあ、見ればわかるから。
いいよ、見れば。
いくよ、せーの、ドン。
誰向けにやってんだこれ。
ドン、
K-A-G-E-R-O-U でかげろうね。
そう、かげろう、どう？
小説でしょ、
小説、水島ヒロの小説。
水島ヒロさんだね。そう、いろいろいっぱいあったやつね。
ポプラなんとか賞を取った人。
懐かしい。懐かしいね。
どう？
懐かしいけど。
ダメ？
いや、ダメじゃないよ。ダメじゃない。全然ダメじゃないよ。
夏物としてはそこそこのなんかこう、お、俺この間これを思い浮かんだ時にさ、お、これはって思ったの。っていう話。
あ、でも俺もうかげろうぐらいだと、もう昔すぎるね、むしろね。
あ、昔すぎる。
うん。
そうか、天国さんはピンとこなかったって。俺はね、後藤組はなるほど懐かしい。ね、やっぱり世代とか、こう、ちょっと寄るね、なんかこう、ちょっと人による感じあるね。
なんか多分俺、本の回転が早いのかな。
ああ、そうかそうか。
そんなにこう、
うん。なるほどね、本に関する情報がいっぱい入ってくるから、
入ってる割に深く見てないから。
なるほどなるほどなるほどね、う
ん、なんかはってきて、あ、これ売れてんだ、はー、へーって忘れてってみたいな感じになってるから、なんかもう、うん、前々回の芥川賞ぐらいでもう懐かしいになっちゃう。
あ、まあそうだよね、なんだっけ、そうそうそうよ、ちょっと前、文学に関することはちょっと前になるともうだいぶ前みたいになるね。あの、一回ボーンと騒がれて、割とそこからすぐシューンって露出がなくなるからね。これどうだろう、
世界カメラ。
ダメ？
なんかそんなアプリあった？
そうそう、なんかわからないけどバンドルされてたのよ、いろんなスマホとかに。あの、元祖 AR みたいな。
そうなんだ、うん、あ、元祖 AR 的なやつ、
うん、元祖 AR 機能みたいな、はいはい、なんかね、どうやって使うのこれみたいな段階で、うん、いろんなこうスマホとかに最初にこう、あの、プリインストールされてたイメージ。
へー、
世界カメラ、
これ世界カメラ、
そう、これもこの間確かなんかそんなのあったなって言って思い出したのがこれ。
俺、あの、なんか、あの、なんだっけ、ドコモのなんとかコンシェルジュが一番懐かしいから。
ああ、なんだっけ、羊じゃなくて羊だっけ、
コンシェル、そう、羊みたいなやつ。
羊だよね、
なんだっけ、コンシェル コンシェルジュなんだ
あったね、
まだいるんだと思うんだけど、
コンシェルジュ調べよう。
いや今ちょっと世界カメラで思い出したんだけど、
あったあった、
うん、まあ当たり前だけどどこもコンシェルジュで検索すると次は消す、表示しない、解約、羊
あ羊、アイ、喋ってコンシェル、アイコンシェル、なんかいっぱいあるぞ、
アイコンシェル、アイコンシェル、う
ん、羊のキャラクターの
アイコンシェル、
あこれはアイコンシェルで結構いまいちピンとこないな、なんでだろう、
こいつさなんかね、ほらあのワードのイルカとかってさもう懐かしいの典型として、は
い
は
い
は
い、もう懐かしいって擦られちゃってるやつね、
あるじゃん、うん、でこいつはあんまり擦られてもない、
確かに、ね、確かに確かに、
まだいるからか、
まだいるのこいつ、
知らないけど、いやまだいるんじゃんアイコンシェルまだ月額コースあるもん、
あ
有料なんだなこいつい
らね
えいらねえってちゃいけないよアイコンシェル、
あそう、
俺アイコンシェルファームに入れとくわ俺のファームに、
え、なにデッキに今仲間入りしたってこと
そうそうそう、育てとく、
なるほどなるほど、
まだ子供だから、
まだ子供、まだ子供だからの意味がよくわかんない、
あそう、それでさちょっとさ、うん、あの僕もちょっと前回の夏物の反省として、あこれだったっていうのがあって、
あはいはいはいはい、あるんだよ ね
最近言わなくなったけど、うん、一時期すげえ口にしてたなっていうフレーズなの、
おなんか前振りが多いな
え一回ね口に自分でしてみると言ってたっていうのが分かるから、言ってたって、
ああなるほどなるほど、
いいくよ、
はい、
ユースト配信
配信までつけるんだ、ユーストじゃなくてユースト配信なのね、
ユーストリームじゃないのよ、
じゃないのね、
ユースト配信言って
るね、はいはいはいはい、ユーストね、
ユーストとかユースト配信だよね、
そう俺たちですらやってたよね、
やってた、
大昔
ユースト配信しますみたいな、
やってた ね今ああいう人たちはみんな何やってんの、 YouTube やってんの、配信っていうのは大体 YouTube、
はい、まあ、いろいろ拡散はしたけどね、まあ、YouTube やってるところも、まあ、YouTube が多いのかな、
あるのかね、
でも今ほらインスタライブとかもあるし、
あそうかそうかそうか、そ
なんかもういろんなものの走りとして、
いろんなところで配信はできるってことか、
もう発展的に消えていってしまったというか、まあ、まあ、Ustream 自体はあるけどね、
自体はあるけど、うん、なんか違う用途になってるよね今きっと、ね、
もうでもそこら辺からでもこういう何 YouTuber 的なものが産業になるってこうなって、うん、YouTuber のタレント事務所とかできてとか、やっぱ Ustream 配信のためのなんかスタジオとか作ったりした人の流れだったりもするから、
走りだった一番初め、要は動画配信、リアルタイム動画配信の一番初めみたいな感じか、うん、
まあね、だからこう猫もシャックも言ってた、今モイモイツイキャス、あツイキャスね、
ツイキャス、ツイキャスね、
ツイキャスまだあんだもんね、
モイって時々ツイッターに流れてくるよね、モイって
モイモイって
時々流れてきて、あモイってまだあるんだってちょっと思うもん
そうだね、モイ、モイいいな、俺ちょっとモイは夏物すげえ高いぞ、モイ
モイが夏物高かった
あ俺の中の夏モンド高いな、モイ、
こういうのあるよね、夏モン一回やるとちょっと
びっくりマークとかだよね、
そうモイ、そうモイなんだよモイってって俺ずっと思って
たよ、
モイモイかな、これモイじゃなくてモイ
モイモイモイモイモイ
モイじゃない、モイみたいな感じでモイ掛け声
あそういうこと
オスみたいなことも
ういいとかじゃない、
違う違う違う違う違う、
そっか、もいもい
もい
もい、何だったんだろうな、
何だったんだろ
う、何だったんだ、
根本的に何だったかは、あフィンランド語なんだもいって、
あへえ、
ちゃんとあるんだ語源が、どういう意味なの、
フィンランドはフィンランドさんなの、
フィンランド語でどういうこと、ヤッホーこんにちはこんにちはか、
こんにちは、
あへえ、ツイキャスはフィンランド初のサービスってこと、そればっかりは分からない、
分からない、今後藤組に聞いてるんだよ、
後藤組がこう
後藤組の質問を攻めにしてるんだよ特に詳しいわけでもない
男、50絡みの男2人がこうすごい質問攻めにするっていう、
ちょっと感想戦っぽくなっちゃって申し訳ないけど
そうだね、これ感想戦だね、
そうそう、そろそろ出したかったのはこれよ、
あ
立ち上がれ日本、
なんだっけこれ、立ち上がれ日本、取り戻せじゃなくて立ち上がれ、
そうだよ、そうだよ、 石原慎太郎
党か、はいはい、あの党は意外とあるよね、夏門候補ね、あの党名、あの
党名あるある、党の名前ね、
はいはい、立ち上がれ日本ね、党名ね、うん、そうか、感想そうか、感そう、夏門ってさ一回やるとさボロボロ出てくんだよ、なんかこれこれ、
う
ん、
そうそうそう、
これとか、俺はなんかねこういう系なんだよね、どっちかっていうと。そうなんだよ、確かに党の名前はなんか変なのいっぱいあるんだよ、一瞬出てきて消えたやつとか、
ピンと先駆けとかもね、
あーそう先駆けとか、
美人時計あった、懐かしいし、
消えたでしょでしょ強いでしょ、
美人時計あった、
今もあるんだよ美人時計って、
あそうなんだ、うん、
ウェブでサービスあるの、
うん、
よかった、
あの1分ごとになんか街で撮ったような写真の人がこう変わってくっていう、
ね、時間掲げててね、
うん、
美人時計あったでしょ、
あった美人時計
よしよし嬉しいな、これ聞いてる人それ夏門でやれよって思ってんだろうな
まあね、うん、ちょっと夏門振り返るやつはもういいかな雑談なのかこれちゃんとい
いじゃん、こういうことだよ俺がやりたかったの今回
あそう
そうそう、まあでも分かんない、聞いてる人はなんか面白いのか分かんないけど、まあ1回ぐらいこういう回があってもいいんじゃないの。
僕さやりたい回がある話1個していい。
あいいよ、
あの、うん、こう枕とかで、はいはい、いろんなこううんちくみたいな話してるじゃん、
うんうん、
それをニオさん含めスタッフが覚えてるかどうかを、
出たよ出たよなるほど、テストテスト、
うん、
まあ僕はね、 なんだかんだ言ってこう出演してるパーソナリティだからね、そりゃまあこう一番点が取れなきゃおかしいってことでしょ、だってすごい相づち打ちながら聞いてるわけじゃない、どの回も、うん、
なんかさ前にイベントでやったよねこれ何みたいな、
やったやった、あのまあ、あの枕には限らってないけど、
うん、
僕主に詳しい人テストみたいなのやったね、そう
そうそう、なんか二尾さんって案外僕が喋ったことを割と覚えてるんだよ、
覚えてるんだよ、だって入ってくる知識がほぼ僕主だから脳内の知識の大体が僕主だから覚えてる、うん、他から一切入ってこないから
総裁ですかあなたも残念な人生を送ってるわね
いいの幸せなの何だったまあそういうそれは面白いよ、あそれはさ、でもさ聞いてる人もさ問題を聞いてさこう、うん、あこれわかるとかこれわかんないとかできるから、
それはあでも絶対そんな、ね、今聞いてる人なんてそんな10年前から聞いてる人ってほとんどいないんだから、そう、うん、そう鬼ピーぐらいなんだから、そんなこんなリスナーは
おかしい
もうね、だからね、なんだろうな、そのテストをするにはもうニオさんに行くしかないんだよ、
俺
だって唯一俺の話を全部聞いてるのはニオさんなんだよ、
俺がやられるやつ、俺が覚えてなくて、
いやだから多分違う、だからね覚えてないでしょうっていうことじゃないの、やりたいことは、
うんうんうん、
あのニオさんがなんか記憶の突破しらに残ってて、かけらに残ってて、なんか聞いたことあるぞ、おーって言ってうわーってなってくることと、
それが面白い、
知りたいの、それが知りたいの、
えそれお難しい、俺は受動的でいいの、あららくんが喋り始めたことを、おーおーおー、それ昔あったよねっていう反応をすればいいの
それかもう全く記憶にないでも、
あーなるほどなるほど、え要は
それを昔のそうそう、いっぱい重ねていくことによってちょうどいい、うん、夏門にも通ずるんだけどだから二尾さん限定夏門みたいなことだよ、
ちょっと面白いな、
あったーってなる感じの、
あなるほどなるほど、
破体験を二尾さんに与えたいっていうのかな、
なるほどなるほどなるほどね、それはちょっと面白いかも、
をやってみたいって思って、
あそれは新しすぎるなとかでしょ、あそれ全然記憶にあるって言って、そこう先にこうストーリー言っちゃったりして、
あ そう
それはもうダメ
だ、分かってる、そうそう、だからそのちょうどを探りたいわけ、
あなるほどなるほど、それちょっと面白いね、
あ鬼ピーがピックアップしようかと思ってる、
これはさでもさ時期だけじゃなくてさ、その印象が 濃い薄いもあるよね、その話の内容とかでさ、うん、なんかもう分かんないこう、
そうそうそう、
分かんない北欧の話とかは分かんないと思うなんかそういうことじゃん、もう武装家のキャバジンガーの話とかももう分かんない、何の話か。
武装家のキャバジンガーの話はもうそのまま出てきてんだから
もう擦られすぎだろっていう
今言ったられすぎとかじゃないんだよ、だからもう武装家のキャバジンガー何それっていう人たちがもう聞いてるんだよ、
とか分かんないのね、
もうね、うん、
そうそうだな、
調べても出てこねえんだから武装家のキャバジンガーって
Google が頼りにならない知識だから、う
ん、あとどうでもいいけど俺 Facebook で武装家のキャバジンガーはフォローしてるからななんとか4世な
超どうでもいい超どうでもいい情報、もう今回聞いてる人わけわかんないだろうけど、うん、俺らいつもこういう話をしてるんだっていうありのままを見せているんだよ
まあそうだね、ほぼこうだよね、
ほぼこう、しかもさこれがさ配信とか関係なく喫茶店とかでもこんななんだよね俺ら、お茶を飲みに行ったりとか酒を飲みに行ったりとかしても、うん、ずっとこんな話してんだよね、
だから15年前からずっとこうで、もったいないから皆さんにお裾分けするためにわざわざ録音してん
だ、このもったいない精神があのクレイジーだけどねすでに、うん、
だって喫茶店とかで喋ってて隣の人が黙っちゃうんだもん、
そうそう、隣の人がちょっと聞き耳を立てるぐらいの感じで
そうそうそう、客が増えてくんだから
よしよし聞き だいぶ隣の人を引き込み始めたぞって言って、だんだんこう俺らの会話じゃなくなるんだよね
そう
だんだんこう観客に向けて喋ってるみたいに喫茶店でなってい
く、なってきちゃったからね、新宿のもうなくなっちゃった喫茶店ね、
そういうのが、そういうのが今これにつながってるんだよ、うん、
止まんないね、
止まんない、くだらない話が、
あ、モイの情報が流れてきてますよ、
モイ、
グミピーが調べてくれたんで最後にモイの情報を聞いて、
はいはい
はい、
終わりしましょうか、
そうですね、モイはフィンランド語でこんにちはで、社長がフィンランドに行った時にこの言葉と出会って広まった、で社長は日本ツイキャスは日本の会社で、うんうんうん、その日本の社長がフィンランドに行った時にみんながモイって言ってて
可愛いなって思って、
なんで職場内で流行ったってこと
かな、あ、なるほどなるほど、
それが使われてるっていうことで、
なるほど、ね、
ちなみにさようならはモイモイと2回言うそうですね、
可愛いね、音が可愛いってこと
か、はい、というわけでじゃあまあモイモイ
モイモイ
モイモイ
ドイモ
ーイ
急に経済ベトナムの経済政策に変わるっていう